それでは本日のメッセージの箇所を読みましょう。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第20章9節から19節、ルカの福音書第20章の9節から19節。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わせたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆はそんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨て隊し、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。律法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。先週申し上げましたけれども、ここのところですね、私は妻のあずさに夜寝る前に、マタイの福音書、一章か半分かですけれども少しずつ読んでもらっています。で、私はベッドの上にただ横になって聞いてるだけなんですけれども、そのマタイの福音書だけではありませんけれども、福音書に書かれている記録されている事柄を聞いているうちにですね、確かに神の子、確かに神の子がこの地上に来られたのだということを聞いている、その聖書の言葉を、福音書の言葉を聞く、そのことを通して、そのことが私の中に本当に確かに主は来られたのだ、確かに神が来られたのだということを本当に胸の中にこう響いて、もう本当に仕方がありません。福音書というのは神がこの地に来られたのだということを私たちに知らせるものです。福音とは何か。それは神が私たちのところに来てくださった、そして滅んでいこうとする者たちを救ってくださった、救ってくださる、そのことが福音であります。そして福音書に書かれていることをこう聞く、その時にそのことが本当に心の中に明らかにされていく、それが分かっていくという、そういうことが本当に私たちに与えられていることを感謝したいなと思っています。私はこれまでね、聖書は読むものだと思ってた。いや、聖書は聞くものだということはよく言われてるんです。聖書は聞くものであって、読むことよりもまず聞くことが大切だということはよく言われています。ところが私自身は 今まで人に聖書を読んでもらったということがなかったんですね。実は自分で聖書に向かって自分で聖書を読んで聖書を研究してということをずっとやってきた。だけども聞くということの重要さ、聞くということがどんなに大きな祝福なのかということを本当にここのところ味わっています。先週の聖書の箇所二十章の一節から八節ですけれども、イエス様はエルサレムに入られて、そして宮清めをなさった、商売をしている人たちを追い出した、そしてエルサレムに礼拝に来ていた人たちに神の言葉を語られた。イエス様に自由があったんです。これから自分を殺そうとする者たちが周りにひしめいている、また今祝福の言葉を語っている人たちさえもこの数日後にはその男を殺せと、その男を十字架にかけようと叫ぶような者たちにこうなってしまう。そういう者たちにさえ神の福音を、幸いを語る自由と権威があった。そのことについて民の指導者たちから問い立たされます。あなたは何の権威によってそれを行っているのか、あなたにその権威を与えたのは誰かということを問い立たされるわけです。その時にイエス様がお答えになった。私もあなた方に一つ質問をする。ヨハネのバプテスマは天からであったか人からであったか、それに答えなさい。そうするとその民の指導者たちは言うんですね。もし天からであったと答えたら、なぜあなた方は彼に聞き従わなかったのかとイエスは言うだろう。しかしもしそれは人からだった、力だったと言えば、民衆が怖い。なぜかと言ったら、民衆はヨハネのことを預言者だと信じていたから、もしヨハネが力出たものである、人から出たものであると言えば民衆に殺されてしまうだろう。だから天からとも地からとも答えることができず、私たちは知らない、私たちは分からないと答えたわけです。でそれに対してイエス様は、それならば私も私が何の権威によってこれを行うのかあなた方に言わないとおっしゃって、イエス様はここで言葉のあやでそのように答えることを逃れたかのように見えるかもしれないけども、そうではありません。イエス様がこれらのことを何の権威で行っていらっしゃったのかということは、それはもう明らかなことであったからです。明らかなことであった。この民の長老たち、指導者たちはヨハネのバプテスマが天から来たということは分かっていたんです。本当は分かっていて聞き従わなかったのです。またイエス様がここでこの天の権威を持って御業を行い、神の祝福を語られている、それも自分たちに止める力がないということは分かっていた。天から来たということは本当は分かっていたはずなんです。イエス様はですね、今日のところで民衆にこのような例え話を話されたとありますけれども、それに対する答えをはっきり述べておられるわけです。私はどこから来たのか、それはこの葡萄園の主人の息子として来た、ただ一人の息子としてやってきたということをイエス様はここで述べておられる。この葡萄園の主人、ある人と聖書が言うときに、それは神様のことです。ある人が葡萄園を持っていたというときに、じゃあ神様は葡萄園を持っていたという意味であります。これは旧約聖書の伝統にのっとってそのように語っておられるわけです。で、葡萄園というのはこれはイスラエルを指す、イスラエルを指すということもこれは旧約聖書から来ているものであります。だからある人が葡萄園を持っていたと言ったときに、それは神様とイスラエルとの関係をイエス様は語っておられ、その愛する一人息子を送ったと言われたときに、それはイエス様ご自身が神様の一人息子としてやってこられたのだという、そのご自身についての主張をしておられる、まあ、そのように そういうことであったわけです。だから彼らはですね、この19節で律法学者最初たちはイエスが自分たちを刺してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたというのは、イエスが自分は神の子であるということをこのことで言ったためにですね、イエスを捕らえようとしたということであるわけです。皆さん、ここである人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出たとありますが、農夫とは誰でしょうか。ずっと長い教会の歴史の中で、最初はですね、最初はというかずっと長く、このブドウ園の農夫というのはイスラエルのことである。そしてイスラエルから神の国は取り去られて異邦人に与えられたのだという、そういう解釈がずっと長くはびこっていてですね、そしてユダヤ人たちが迫害されること、世界中でいじめられることに対していい気味だと思っていたクリスチャンがたくさんいたんです。でも最近はですね、そういう解釈はやはり誤っている、間違っているということが言われるようになっています。この農夫とは誰か。それは私たち一人一人である。私たち一人一人であるとして、これを読まなければ聖書から私たちは命を組むことはできないのです。ではブドウ園を、ブドウ畑を任されるとは一体何か。皆さん一人一人、私にもです。私たち一人一人にブドウ畑が任されている。そのブドウ畑は何ですかと聖書は問いかけているのです。あなたが、私が任されているブドウ畑は何か。それに対する答えは一人一人に与えられるものです。ですから私がね、 A さん、あなたのブドウ畑はこれですよ、 B さん、あなたはこれです、だからあなたは教会でこれを一生懸命やりなさい、あなたはこれを一生懸命やりなさいっていうようなことはできないのです。一人一人が、私に与えられているブドウ畑は何か、そのことを神様に問わなければならないのです。そして収穫の分け前を、もらおうと思ってしもべを遣わしたとありますけれども、じゃあ私たち一人一人に与えられている、任されているブドウ畑の収穫の分け前とは一体何でしょうか。私に与えられているブドウ畑、そして私が神様にお返ししなければいけない収穫の分け前とは一体何でしょうか。お一人お一人にとってはそれは何でしょうか。ぜひそのことを今日考えていただきたい、また考え祈っていただきたいと思っています。これはですね、単なる献金や捧げ物ではありません。なぜかといったら、イスラエルは捧げていたんです。イスラエルは捧げていたんです。動物の捧げ物を捧げていました。生贄を捧げていました。またシェケルというお金で、高価で献金を捧げていました。また貧しい人たちに対する援助もそれはしていた、していた人たちはしていました。皆さん、神様が私たち一人一人に求められる捧げ物、それは何だとお考えでしょうか。詩篇の51篇にこのように書いてあります。ダビデは告白しています。神様、私がたとえ全焼の生贄を捧げてもあなたはそれをお喜びになりません。 あなたがお喜びになる生贄は砕かれた魂です、砕かれ悔い崩れた魂です、と彼は告白しました。大きな罪を犯した後に彼はそのように告白しています。どんな全焼の捧げ物を捧げても、それによって神様が喜ばれることはない、むしろ自分自身が本当に自分自身の罪を悔いて神様の前に砕かれること、それなくして神様の前に捧げ物を捧げるということはありえないのだということをダビデは告白しているのです。神様の喜ばれる捧げ物は真実な心であると言っている。それは自分自身のことです。自分自身を捧げるということであります。皆さん、ここでね、さて季節になったのでブドウ園の収穫をの分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返したとあります。どうして農夫たちはこのようなことをしたんだと思いますか。なぜ、分け前を返したくない、もういいものがいっぱいできたんでそれを全部自分のもの独り占めにしたい、まあ、そのように解釈することもできるでしょう。しかしここでイエス様がある人がブドウ園を作りと言われた。でこの例えばマタイの福音書にもマルコの福音書にもまたルカの福音書どれにも記録されているんですけども、ある人がブドウ園を作った、垣根を巡らし櫓を建て、そして酒舟を作って、もういいブドウを植えてですね、そしてもうぜ甘いおいしいブドウができて、いいブドウ酒ができる、そういったような条件を全て整えた上でこの農夫に課しているわけなんですけども、この話をそのことがね、あのルカの福音書ではちょっと若干、簡潔化されてそこまで書いてないですけども、マタイの福音書はいやあのマルコの福音書では柿を巡らし櫓を建て酒舟を作ってと書いてある。でそうするとですね、この話を聞いた人は旧約聖書のある箇所を思い出したに違いないのです。それはどこかというと、それはイザヤ書の第5章であります。イザヤ書の第5章にこのように書いてある。さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての私の愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑の間を裁け、我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、その柿を除いてアレスタレさせるままに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けられたもの、主は公正を待ち望まれたのに見よ流血、正義を待ち望まれたのに見よ叫び。これがイザヤ書の五章で神様とブドウ畑の間について神様が語られた、 神様とイスラエルとの間について神様が語られたことであった。でイエス様がある人がブドウ畑を作りとおっしゃったとき、この例えを言われたときに、旧約聖書を当然民の指導者たちはよく知っていますから、このことは分かったに違いないのです。イエス様がこのイザヤ書の第5章をもとにこの話をしておられるということはすぐに分かったはずです。主人が良いブドウを植えたのに、酸いまずい酸っぱいまずい悪いブドウしかできなかった。だからしもべたちが、主人のしもべが来て収穫の分け前をくださいって言った時に出さないわけです。わかりますか。本当に良いブドウができていればですね、返すことができる。しかし悪いブドウを作ってしまった。 なぜ悪いブドウを作ったのか、その心と思いが悪いからです。心と思いが悪いから、そしてその行いが悪いから、悪いブドウしかできなかった。悪いブドウ酒しかできなかった。そういうものを差し出したら取り上げられる可能性がありますね。なぜ私は良いブドウ畑をあなたに任したのに、こんな悪いものを収穫したのか、なぜこんなにまずいブドウ酒を作ったのか、彼らは解雇される可能性が当然あります。ですから何も持たせないで帰らせるわけです。しかし皆さん、どうして悪いブドウ酒ができなかったのか、ここに私たちはもう一度帰って考える必要があると思います。なぜ神様が良いブドウの苗を植えられたのに悪いブドウ酒ができなかったのか、それは命がないからであります。命がないからです。形式主義に陥る、立法として形式的に行わなければいけないことがある、それに心を注いでそれを行うことはいいことです。しかしそれを行ったらそれでよし、それやったからもそれでいいということになっていくときに命がなくなるのです。皆さん、植物、いい植物を育てるのに本当に必要なものは何でしょう。人間が育てるときにやんなきゃいけない、おいしい野菜作ってらっしゃるからもうよくご存知の通りですけど、肥料が大切ですね。肥料が大切です。私はバラを育ててます。バラを育ててますけれども、まあ、虫がつきます。でも虫がついてもね、いい肥料をいっぱい与えていれば、虫に加えても新しい芽はどんどん出て、新しい葉っぱが出て、そしてきれいな花が咲くんです。だけど肥料が悪いと、あんまり肥料をやらなかったりするとですね、もう本当に枝もですね、茎も細くなっちゃって、ちっちゃな葉っぱしか出なくて、で花もですね、普通だったらまあこのぐらいの花が10センチぐらいの葉っぱじゃない花が咲くんですけど、もう本当に4センチぐらいの花しかつかない。野菜の場合もそうですね、ブドウももちろんそうだと思います。虫を取るってことは、あれしちゃいかんこれしちゃいかんってことと同じでしょう。虫を取るっていうことは、しかし肥料がいっぱい、いい肥料がいっぱい与えられていて、水と太陽の光がいっぱい当たればですね、多少虫がついていても実るんです。立法主義というのは何かというと、肥料はやらないでおいて虫を取る、虫の殺虫剤をバッバッバッバッって、もういつもかけてるようなもんです。 それが立法主義。命がないから、命が枯渇しているから、いいブドウが実らないんです。おいしいブドウが実らないんです。ここにパリサイ主義、罪の落とし穴があります。だけどこの律法主義、パリサイ主義っていうのは、今日もね、言うならば今日も何匹虫を取ったから、あるいは今日も殺虫剤撒いたからこのバラは大丈夫だと思うこと、それが律法主義なんです。本当はその植物が本当に栄養をいっぱい与えられて、そして虫がどんなに食ってもですね、どんどん新しい芽が出てきて、きれいな花を咲かせて、美しい花を咲かせて、おいしい実を実らせる、そちらの方がどんなに大切でしょうか。これは聖書の宗教、このキリストの福音に関わる者たちに関しても、それはやはり同じように言えることであるのです。SIL、サマーインスチュートオブリングスティックスというですね、聖書翻訳を世界各地で、世界各地の未開の言語、未開地の言語に翻訳している世界的な、聖書翻訳者たちの組織があります。その私も一時期この SIL と関わりがあったんですけれども、その時その SIL の本部の方から、あるいは地域のヘッドクォーターからですね、それぞれの翻訳者たちにこのことに注意しましょうっていうような、そういうまあメモが回ったりするんですね。その中の一つにこういうことがあった。聖書翻訳者たちが祈りの時を十分に確保できるようにという、そういうメモが回ったことがあるんです。でどういうことかというと、彼らはその地域に入るともう朝からですね、その地域の人たちにいろんなこう相談を持ってこられたりとか、これがないあれがないと言われて、あれをくれこれをくれって言われたりもする。そしてそれだけじゃなくて、聖書研究に忙しすぎて祈る時間がなくなるって書いてある。聖書研究に非常に多くの時間をかけなければいけない。もちろん聖書翻訳するわけだから、聖書翻訳に多くの時間をかけることによって神様との関係が薄れるって書いてある。皆さんどう思われますか。そんなことがあるのかって思われませんか。でもそういうことがあるのです。でそれをその SIL という聖書翻訳者たちの組織はそのことを非常に強く意識していた。聖書を一生懸命勉強することはいいことです。それがなかったら聖書翻訳できません。だけどそのことにあまりの多くのエネルギーと時間を費やすことによって、自分自身が神様と交わるというその時間が取れなくなってしまう。そういうことが。それからまた教会の中ではこういうこともあります。もうこれはカルト化してしまった教会でのことですけれども、神様はこういうふうに言われているのかな、今も言われているんだと思いますけれども、神様は人に10分の1の捧げ物をせよと教えになった。でそれは収入の10分の1だけではなくて、与えられている全ての10分の1だ。与えられているもののって言えば、それは時間もそうだ。1日24時間の10分の1 2.4 時間、まあ、大体2時間半ぐらいですか、2時間25分ぐらいでしょうか。そのぐらいは神様のものだから、その時間祈らなければいけないという掟を教会員の全てにこう課したという教会があります。で、まあ、そこでどういう論理なのかよく分かりませんけど、牧師や伝道者とかっていった聖職者はその 2.4 時間祈らなければいけない。これはもう絶対マスト。だけど一般の信者の人たちはそこまではできないので1時間とかって、そういう立法を課した教会が。そうするとですね、祈ることが苦痛になるのです。 祈りは喜びです。神様の前に出る、それは短い時間であっても本当に私たちに喜びと力を与えてくれるものです。しかしそれが1時間祈らなければクリスチャンとして失格ですと言われるようになると、祈るということが苦しみになる。そしてその人は祈ることができなくなってしまったのです。立法主義とはこういうことです。しかしそれは一言としてではなくですね、私たちが、私自身が自分のこととして振り返らなければいけないことでもある。それはこの間も申し上げたように、私はもうこの13年間元気の出る聖書の言葉を書いてきた。でそうするとね、最初は今でもやることは喜びなんですよ。でも喜びでやるとともに苦しみでもあったというところは確かにあったんです。それで最初はね、本当にイエス様を告白すること、自分の内側からあふれるように出てくる、その言葉をただ文章にして送っていたんです。しかし受信してくださる方々が、まあ、今も数の上だけでは2000人ぐらいいる、まあ、どれだけ実際に読んでくださっているかは知りません。そうすると送らなければいけないという気持ちになるわけですよね。で今はもう先ほども言ったように、もうここのところずっと体調が悪かったということもあって、それをすることが私にとっては非常に大変なことになっていた。だけどもそれでもやらなきゃいけない。でね、で、まあ、ここ数ヶ月、まあ、週に3回ぐらい、まあ、送っていたわけですけども、どういう感覚になるか分かります？書きで とにかく最初どこからやらなければいけない、どこから聖書のメッセージを書くか決めるためにかなりの時間かけて聖書を読みますね。そしてあのメッセージを書いて、そしてそのメッセージに合わせたお祈りをする。それはもちろん内側から出てくるものですから、それは偽りではありません。偽りではない。だけど終わって発信って、ボタンをポンと押すでしょ。よし、わかった。よし、終わった。よし、やったという気持ちになるわけです。そしてその日の私の祈りは終わるんです。だからその、まあだからじゃないけども、それは私自身に命を与えない。もちろん今も新しく読み始めた方からは、あの感謝しますとかっていうメールがこう届いたりするわけですね。それはそうだと思います。もちろん偽りではありません。真心を込めて書いてます。しかしそこでよし、終わった、じゃあ次なんか自分の好きなことでもやろうかなみたいな感じにどうしてもなるわけなんですよ。絶えず祈りなさいと聖書は言っている。だけどそこでプツンと切れるものを私は感じざるを得なかったんですね。これだけやっているから大丈夫ということはないんです。そして私はこの2週間ちょっと皆さんに心配かけながら、何の、あの連絡もしないままメルマガを休みました。でもその間夜、まあ、あずさが聖書を読んでくれますから、私は朝と夜ただ神様の前に座ることにしたんです。あれしてください、これしてくださいって言わない、ただ神様の前に座る。 さっきYou Raise Me Up という歌を歌いますけども、I wait here in the silence っていう、私はここに、ここで沈黙の中であなたを待ちますという言葉がありますけど、ただ待つ。しかし、それ、そのことが私自身にとっては神様に返さなければいけないことだったんだということを本当に感じました。何かをすることでなく、ただ神様を待つ、神様に帰る、このことなしに命が本当に内側から湧き上がることはないのです。それは時間の問題ではありません。そのさっきの教官のようにですね、じゃあ2時間座禅のように座ればいいか、そうじゃないんです。本当に神様ない短い時間でも本当に心よくまですると、私の一日が祈りとなる。リターンキーをねポンとして、よしやった終わったって言って、そこで祈りがプツンと切れるんじゃないんです。私の一日が祈りとなる。そのように神様私を導いてくださいました。もちろん一緒にテレビ見たりとかねしますよ。だけどそうであって一日が祈りとなる。父なる神様は預言者たちを使わして言われました。神に帰れ、神に立ち返れと。それは今酸っぱいまずいブドウしかなっていない畑にもう一度おいしい甘いブドウを実らせるためです。神様はそこでもう酸っぱいブドウしかできてないことは分かっていた。だけど使わしてね、酸っぱいブドウしかできてないんだったらもう一度神様に帰るようにと言って招いておられたんです。しかし農夫たちはそれを理解せず、何も持たせずに返し、恥ずかしみを与えて返し、さらに傷を負わせて返したとある。神様の最後に愛する息子を送った。しかし彼らはこれを殺したのであります。そして言われます。主人は農夫たちを殺し、他の人にブドウ園を与えるだろうと言われる。それを聞いていた人たちが答えるんですね。そんなことがあってはならない、そんなことがあってはならない、そんなことがあっては断じてならない、まあ、このように答えます。そのようなことが断じてあってはならないことが、人はそれを行ったのです。これから福音書を読み進めていくとそのことが書かれていますけれども、この言葉を聞いた人たちも一緒になってイエス様を十字架にかけるのであります。ところが、そんなことがあってはならない、そのようなことを行った人に対して神様はこれらの人々をお救いになった。これが神様の救いであったのです。何と書いてあるか。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことだろう、何のことだろうかと、と何のことだと言ってこうお尋ねになりました。これはこの隅の貸した石と昔訳されていたんですけれども、それはまあここに新改訳聖書に訳されているように建物の礎石という意味もありますし、もう一つはアーチのね、ここアーチのてっぺんに入れる コーナーストーンとも言われている。これがなかったらアーチは崩れます。そしてこのアーチを含んだ建物全体が崩れるわけです。これがなければ立ち行かない。絶対になくてはならない最も重要な石であると言われる。イエスクリラの捨てた石が石杖の石、あるいはコーナーストーンとなった、炭の頭石となった。教会だけではありません。世界のコーナーストーンとなったのです。この上に全てが建てられる。石造りだが捨てたということは、石造りだが人々がイエス様を殺したのです。人々とは誰か、それは私でありあなたであるのです。全人類がよってたかってイエス様を殺したのです。しかしそういう者たちを見捨てない神様がいたのです。自分を殺す者たちを、自分を殺した者たちを救う方がおられたのであります。ペテロの第一の手紙にこのように書いてあります。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられようと、この炭の頭石に結び合わされようと言われる。生ける石に結び合わされたものは生ける石となるのだ。だからこの生ける石に結び合わせされようという、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げよう。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石、炭の頭石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従ってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの石なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。自分を殺す者たちを生かす石となられた、生ける石となられた、それが私たちの主イエス・キリストです。神様はそれを成し遂げるまで決して諦めない方であります。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのですとありますけれども、誰もこれに立ち向かうことはできない。しかしぶつかってしまうことはあるでしょう。ぶつかってしまうときに私たちは変えられるのです。自分たちの古い自我、自分たちの罪深い心、そういうものが粉々に砕かれて自分が亡くなるまで砕かれたときに、そこに作られるものは何か、それは新しい神の子の姿であるのです。このようにしてイエス様は私たちを生かしてくださる。今日このことを覚えて共にお祈りをしたいと思います。天のお父様、 私たち決してあなたから預けられたものをあなたが期待されたように育てることができないものでありました。しかしイエス様、過ちに気がついたときにあなたは大きな愛を持って許し、もう一度甘い豊かな実りを実らすようにとお導きくださることを、命を与えてくださることを感謝いたします。主イエス様、あなたのもとに立ち返ります。帰らせてください。そして本当にあなたが与えてくださる豊かな命の中に、主イエス様、大きな命の中に私たちを生かし、あなたが望まれるような実りを結んでいくことができるように導いてください。主イエス様、一人一人私たち、あなたからの問いかけ、与えられているブドウ園、そしてあなたにお返しすべきもの、そのことを本当に心に留めながら日々の生活をあなたの前に尊く起こることができますようにお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。